菅さん、
はい、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけども、あなたは？
はい、菅と申します。よろしくお願いします。
変態映像作家の菅さんですね。
はい、
はい、まあ特に何もないんですよね。
まあ一応ね、一応撮っとくか的な。
いやいやいや、ラジオのためにいろいろ出かけたりはしないんですか？
いやだからさ、うん、なんかそうやっていろいろアクティブに動かなきゃなって思ってるんだけど、うん、あの僕本当に今の季節がもう大嫌いなんですよ。
涼しくなっていいじゃないですか。
いやなんかさ、ここ季節ドヨンとしてるじゃん、すごい。
まあ台風来てるからね。
そうで、ね、本当にこの何ちょっとさ肌寒くなってきてドヨンとした空気の時って、うん、なんかもう精神的にやられるんだよね。
まあ、うん、まあでも晴れてる時はカラッとしてて、夏よりも乾燥してて過ごしやすいですけど、
うん、僕はね死ぬほど40度とかもう生命の危機ですっていう夏が好きなんですよ。
そういえば10月が鬼門なんでしたっけ？
11月。
あ、11月か。
そう、11月のね3日ね、
文化の日。
うんだ、そこら辺が僕の高校生の時から僕の人生の中で何かしらでかい出来事が必ず起きてるんですよ。
マジで？例えば
離婚したりね。
あ、ごめん、なんかごめん。
あ、そうなんです。
あ、そうなんですか。
うん、あ、
もう君とはやっていけないと言ったから、言われたから11月3日は離婚記念日。
そうそう、そういう感じだったりとか、
はい、
あの本当にあと何だったかな、なんかそうだから毎年あのその時期ってタイに逃げてたんですよね。
行ってた行ってた。
そうでしょ。
うん、
うん、だけどまあ今年はねちょっとね、あのそれこそあのまあちょっと事情があって行けなくて、
うん
うん、
離婚、まあ、でも去年も行けなかったか。離婚の危機とかですか？
え、
離婚の危機とかですか？
ちげえよ。
ああ、よかった。
うん、仲良くやってますよ。
ね、ああ、もしそうだったら本当謝らなきゃいけないところだった。うん、まあ、じゃあ聞くなよって話だけどね。
うん、そうですけど。
タイに肩違えしてたわけですね。
あ、そうそう、まさに。
ね、
うん、
タイだったら、なんかその、厄災を回避できるっていう信仰を持ってるわけね。
うん、そういうこと。
タイじゃなきゃダメなの？
まあ、うん、そうだね。一応なんかタイがなんとなく、うん、で、ほら、タイはいい、あの、別にその、タイじゃなきゃダメってわけじゃないんだけど、うん、タイは普通いいところがあって、まずその、ね、そうやって、厄災を回避できるって思い込んでるっていうのが一つと、うん、あと、11月に行っても暑いじゃない、向こうは。
うんうん、
だから、僕の好きな夏を2回体験できるっていう、ね。
夏か。あんただけだよ、そんな。
僕ね、死ぬほど夏好きなんですよ。
じゃあ今年は最高だったわけだね。
え、もう最高。あ、でも今年さ、
うん、
10月とかまで夏ですって言われてて、やったーと思ってたら、
うん、
意外になったじゃん、今年。
秋なんてもうなくなったよねって言うけど、割と秋っぽいよね、ここ。
そう。
半月ぐらいは。
そう、だからもう、秋なんてなくなったよねでいいわけ、全然。
いや、被告人。
秋の利点は僕は柿が食べれることだけだと思ってるのね。
ほうほう。
あの柿は僕はフルーツの王様だと思ってるぐらい。
石田三成か。
どういうこと？
あれ、石田三成じゃなかったっけ？柿が大好きな。
あ、そうなんだ。だからそれ以外メリットを別に秋には感じないんで、うん、暑くていいなと思ってたんだけど、
うん、
ね、意外にでしたね、今年はね。
まあ、だから、11月3日が、厄日だから、
うん、
秋が嫌い、っていうことではなく、う
ん、ではない、
まあ、両方ね、暑いのも好きだから、秋も嫌だし、うん、まあ、それで体調を崩したりして、で、11月3日は、まあ、悲しい別れとかが、
悲しい別れとか、あと全然僕が認知してなかったところで、
うん、
あの突然前住んでた市役所から市役所、
うん、
市役所から 町役場みたいなとこから電話かかってきて、結構長くの税金を払ってないですよって言われて、
脱税だ
で
もうじゃなくて脱税だから、
いや違う違う、そうじゃなくて、あの試験民税とかそういうやつ、
試験民、ああだ脱税ですよ、
だそうだそうだ、だ 10年くらい前の話よ、うん、でめっちゃめちゃ青くなって結構長くなっけ、
うん、
だからで当時別のとこにもう住んでたから、
追徴課税とかもプラスされてたんじゃないの、
めちゃめちゃプラスされてる、で
もっと早く言ってくれよって話だけどな、じゃあ
で青い顔で、
はい、
もう何十万円かを握りしめてそこまで行った時の空気感とかね、
はいはい、まあまあ
だから昨日とかもちょっと外出た時にあの時の匂いがしたんですよ、外が、
ああその時嗅いだ、なんだろうな、金木犀の甘い香りとか、
そうちょっと金木犀もそうだし、
栗の花のなんかちょっと精子っぽい匂いとか、
うん、そうなんか花の奥にね、こうちょっとツーンとする感じの、
うん、
だから あの時の、いや今は違うから大丈夫って思い込もうとするんだけど、うん、やっぱ街の空気感とかで、なんか不安要素、俺の歴史の中での不安要素みたいのを想起させる季節なんだよね、秋って。
いやあなたは右翼だからでしょ。
何
右翼っていうか大日本帝国を愛してる人間だからでしょ。
そんなこと全くないけど、
お父さんがだってね、軍人さんじゃないですか。
まあまあ父はね、そうですそうです、は
い、いやだって11月3日って言ったら日本国憲法制定の日ですから、
はいはいはいはい、はい、
まあ逆に言えば大日本帝国がね、うん、もう、うん、ガラッと終わってしまった日ですから、
そうだね、うん、や
っぱそれなんじゃないのかな。
いや本当理由は分かんないけど、うん、本当に国交の時から、
うん、
その周辺の時期っていろいろあったなっていうね。
結局なんかリベラルぶってるけど右翼の血が流れてるんですよ。ド右翼の血が。
まあまあそういうのあんのか。でもね年々
あの別に、ね、悪く言ってるわけじゃないですよ。あの
年々でもやっぱり父親に似てくるっていうのは正直あるよね。
え、
なんかあれほど、まあ僕がこう大学生の時とかに、うん、嫌だって思ってた父の部分とかがすごくできたりとかっていうのはあるよね、
うん、差別したりとか。
それは未だに嫌です。たまにね、
あのお父様のことも別に否定してあげてくださいよ。
あの、うん、たまにあの実家に帰って、はい、やっぱり親孝行と思って実家帰ると、うん、もうねごっ出たくなるもんね。うちは NHK しかつけないんで実家はね、はい、NHK 見てると、うん、NHK も赤の放送局になったみたいな話をずっとするわけ。
何十年も前から。
そうそうそう。でも、この、で、まさにその、想起させるの、昔の、うん、昔も俺、こういうのが嫌で、
うん、
友達の家とか入り浸ってたな、大学生の時みたいな、なんかそういうのとか思い出すからさ、うん、いまだに実家帰ると、本当に5分で帰りたくなる。
お父様的には、高市早苗さんはどういう評価なんですか？
僕もそれ気になってて、うん、あのちょっと電話をしてどうなのって聞きたいんだけど、うんうん、聞いたらまた不快な気持ちになる気もしないでもない。
それラジオのためですから。ラジオに人生を捧げているわけですからね。
はいね。なんかこの前もあのそれとは全然別件なんだけど、うん、逆に珍しく向こうから電話かかってきたんですよ。
はい。
で、え、何かなと。やっぱさ、俺から連絡あるときって、正直、誰かが亡くなっちゃったとか、そういうのを想像しちゃうじゃん。
まあ、なんか、ポップにいいことでは電話してこないよね。
そう。だよね。
うん、
で、なんか、そうして出たら、いや、靖国な、父さんな、撃退してやったぞ、っていうわけ。
お、うん、
で、何かなと思ったら、なんか、パソコンを買ったんだって。
はい。
したらなんかポップアップみたいのが出てきて、
うん、
あなたはウイルスに感染しましたから、
うん、
すぐにここに電話してくださいみたいなポップアップが出てきて、
まあ、割と昔のやつだけどねそれね、
うん、でなんかね電源も切れなくなるみたいな、まあそれは本当か嘘か分かんないけど、
まあ、昔ね俺たちがパソコン使い始めの頃だよねそれね。ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポップアップが出て、
う
ん、最終的に赤い部屋真っ赤な。
そうそうそうそう。
ダーンって。キャーって。
そう。 で、なんかそこに電話したんだって。だから、その時点では信じてるのよ。
はい、
電話するわけだから。
はいはいはい、
そうしたらな、まあ、ちょっとこれ、言い方変えて言いますね。
うん、
片言の、言葉を日本語を喋る外国人の方が、
うん、もうすごく丁寧な言い方に変えていただいてありがとうございます。う
ん、出て、
はいはい、まあ、原文ままだとちょっとね、いくらでただの40人しか聞いてないネットラジオでも、
うんうん、おそらくあれは中国の方だぞっていう、
ね、それすごくいい言い方に変えてそういう言い方をしてた。
そうそうそう。はい、でそれでな、すぐに怪しいって分かってな、
はい、
その時点なんだって思ったんだけど
10円50銭と言えって言ったので
福田村事件的なね、その、はい、そういう感じで、はい、そうだけどそんな感じ でなあ、もうすぐにこの詐欺だってこの時点で分かったから、うん、あなたは中国、ちょっとこれどんなにオブットに進んでもヘイトになっちゃう言い方だな。じゃあ、
あなたは、まあ、大陸のね、方、日本国籍ではない方で間違いないですかね。すいません、なんかぶしつけな質問してしまって、本当に申し訳ないんですけども。
そう。はい、で、なんか、まあ、ね、ご帰国になられるのもいいんじゃないですか、的な。
まあまあ、なんて言ったかは、まあ、わかりますけどね。
そんなことを言って、はい、切ってやったんだ、うん、みたいなことを、うん、結構自慢げに言ってきたんだよね。はいはい、で、その時に、やっぱ、うちの父さんも、土地を取ったんだなって初めて思ったね。
え？
それに引っかかってる時点で、結構そこら辺はね、ちゃんとしてる人だったんだよね。だけどやっぱりコンピューターにはついていけないんだなっていうさ。
いや、別に最近の手口では全くないですけどね。
うん。
まあ、最近は逆に電話かかってくるよね。俺もよく電話かかってくるよ。
あ、僕も一回来た。
中国人っぽい、まあ、
はい。
中国人かとかわかんないけど、まあ、ネイティブの日本語スピーカーではない語り方で警察を名乗る電話。がよくかかってくるって言うじゃないですか。いや、俺、電話まではかかってくるんだけど、はい、はい、もしもし、って。まあ、ちょっと疲れてたりすることが多いからさ。まあ、存在な口調で、
はい。
男の声で、まあ、しかも低いじゃないですか、私の声って。はい、もしもしって言うと、絶対そこで切られちゃうんだよね。うん、だから次かかってきた時は、ちょっと一回黙ってようかなと思ったんで、ちょっと聞きたいじゃん、その、赤坂警察署ですけどもって。
あ、それもあれなんだ、外国人バージョンもあるんだ。
いや、だから俺は実体験してないか知らないけど、SNS を見てる限りはそれが多いっていう。
なんかね、僕が買ってきたのは、普通に全然日本人の人で、大阪警察署です、大阪のなんかです、うん、警察ですけど、あなたの情報がその捜査線上に浮かんで。
いいなぁ。俺もそれ聞きたいのにさ、いつも切られちゃうんだよ。うん、
でもね、なんかね、その時に限ってね、うん、ひょっとしたらっていう案件がちょっとあったりとかするんだよね。
まあ、知人が逮捕されたりとかね。
そうそうそうそう。まさにそれ。ほら、ね、立ちんぼの子が逮捕された後ぐらいの話だったから、はい、いや、ワンチャンそういうのかなって思ったりとか、ちょっとしちゃうわけ。うん、で、だけど途中で聞いてたら、それこそちょっと前に丸山ゴンザレスさんの YouTube で全く同じ話をしてたから、うん、ああこれだと思って、で、あ、じゃあちょっと今外なんで警察の人に代わりますみたいなことを言ってみたんだよね。
外なんで警察の人に代わります、
ふと警察署が近くにあるからちょっと代わりますみたいな、はい、したらね、なんか今日もちょっとそれ手慣れてて、
おまだ来るんだ、
あどうぞどうぞ、
はいはい、
うん、言ってくるの、
はいはい、
で怖くなって切っちゃった。
いやいや、だからラジオのために別にいいじゃないですか、どう転がったってね、そこでほら、まあね、ふわっと割っちゃうでしょ、怖くなって切っちゃった終わり。 うん、そんなことはあります。例えば警察がねやっても、もう忙しいんだからうるせえみたいな対応だって、うん、恥かいたとしてもそれはそれでさ、
そうだ、ね、
エピソードトークになるわけじゃないですか、うん、でましてとっちめられたりしたらこれはさ表彰状もらっちゃったよって、
はい、
いう話になるわけじゃないですか。
そうだね、まあ、昔の自分だったらそれこそあの、ね、警察署で届けたスマホを警察官の人と一緒に見て、
ああった、ね、
女装したねコスプレの、
はいはいはい、
うん、中学生、
はい、
出てきたことありましたけどね、
カメラロールをね、うん、まあ、見ちゃいけないんだけどね警察も見せちゃいけないしさ、
はい、はい、ねえこれちょっと見てって言われたもん、
いや向こうからこれ何これ、ね、中学生が女装してるカメラロールを、
そうそう、そいつがもう青い顔して撮りに来てましたけどね、あの、うん、多分だからあいつはあの時期が嫌な季節っていう風に今頃生きてるはずですよ。
まあでも大和の方だからね、それはまあ日常茶飯事とか森王朝みたいなもんですかね、ジョジョの奇妙な冒険、そういうやつらしかいないから。
でも確かにあの大和から僕今都内に引っ越したじゃないですか、
はい、
で引っ越してみて初めて思うのが、結構やっぱ大和ってスラム感あったなっていうのはね、うん、
はいはいはい、
思うね、
うん、
あのコンビニのトイレで大体わかるよね。
わかりますね、
うん、
てかそもそもトイレを貸してくれるんですか、治安が悪いのに。
いやあの歌舞伎町とかはね貸してくんないけど、はい、大和は別に普通に貸してはいるんだけど、はい、ただなんか本当トイレの中にストゼロとか捨ててあったりするのよ。
あ、わかりやすい、うん、
あと、ね、すごいその街のその民度みたいのが分かるバロメーターとして最近気づいたのが、うん、あの普通に休む用のベンチがあるかないかってあるよね。
なるほどね
、うん、
もうあの杉並区とかだと、
うん、
ちゃんと下寝っ転がれるベンチね、あの、うんうん、座ることを拒否してなくない、
はい、
ちゃんとご自由にお座りくださいって、うん、誰でもご自由にお座りくださいって貼ってある
ん
ですけど、
うん、そうそう、でなんかちょっとねそこに鉢植えなんか置いちゃったりとかしてさ、うんうん、まあうちの近所もそうなんだけど、だからうちって歩いて5分で埼玉県の境になってるんですよ。
はい、
で埼玉県に入ると急にまた変わるからね。
まあそうでしょうな、
うん、
ベンチとかがねないとかあっても
ない、
まあ、寝っ転がれないのは当たり前として、
うん、桜並木も綺麗にそこで途切れてるからね、うん、
まあまあそのお金の問題もあるけどね
まあまあね、うん、その財政のあれが違うんだろうけどさ、うん、
だから二子玉川のね高島屋の脇の玉川でバーベキューしたり、
うん、
のんびり遊んでいるね河原、
はい、
二子玉川側の河原から橋を渡って二子新地行くと、みんな殴り合ったりしてるからね。あの花火とかピシューンとかピューンとか勝手にやったり。
はいはいはい。そういうのもね、うん、確実にあるなっていうのはね、最近ちょっとね毎日今散歩してるから、
はい、
それで気づいて、一日今10キロぐらい散歩してるんですよ。
じゃあラジオで話すことは何かあるでしょ
う。別にでもない。
そうですか
ね。はい。はい、
あのちなみに石田三成は処刑前に干し柿を出された時に、うん、あ、その干し柿は痰の毒だからっていう、あの 痰に悪いから、
あ、そ
う、うん、違うか、痰の毒だから、まあ、とにかく体に悪いからちょっと食べないって言って、いやお前今から処刑されるんだよっていうのが有名なエピソード
です、ね、なるほどね、
逆でしたね、
うん、じゃあ柿は好きじゃないんだね。
好きじゃないっていうか、まあ、うん、あの好きなのかもしれないよ、でもアレルギー的なもあるじゃん、ね、好きなんだけど食べれないっていう、うん、
まあでもあれだよね、柿っつっても僕も否定派なんで。
干し柿は否定派なんですか。
うん、あんま好きじゃない、うん、
食感が
食感、そうだね、うん、柿一年中食べれるようにしてほしい。
干し柿、一打柿、
だからそれは嫌なんですよ、だから
この話もちろんここから面白くなるんですよね。
なるなんですか。今回ですふわっとしてるね。ごめん。
じゃあちゃんとほら世相を切ってくださいよ。
世相ね、うん。
デイキャッチとしてね。
はい、誰も知らないけどね、デイキャッチね。
あ、もう知らないか。荒川京慶とかもう知らないのかな。
あの人今なんか出てるんですか。
全然知らない。
ね。
この話ここから面白くなるんですよね。
ならない
です、ね。あ、そうですか。
じゃああれか、あのほら政治の話は僕は話できないんで、
まあ、みんな怒られちゃうからね、リスナーから。
そう、あのそうだからなんか、うん、そのほらあのあれ公明
自公明党がねやって、であの TBS の土曜日ナイツがラジオやってるから、
うん、はい、
ナイツどういうねその次の日とかだからさ、
うんうんうん、
ナイツこれなんてコメントするんだろう花輪さんはって思って聞いたら、
はいはい、
たまたまその土曜日が TBS のお笑いの日、
はい、
あのキングオブコントとかやって一日中ラジオもテレビもお笑いやる日で、
うんでうんうん、
だからもうこんな大変なことになってるのにこんななんかあのお笑いの日とかやっていいのかなみたいな感じで言ってて、ただまあよかったよって、まあ、逆にほっとしてるけどって。
あ、一応触れるんだそれは。
うん、絶対切り取られるから、うん、絶対切り取られてなんか悪いことに使われるから逆に良かったわって言ってたけどね、
うん、なるほどね、う
んうん、なんでも聞きたかったよね、ちょっと、うん、チャキチャキ大放送でちゃんとそれこそ、まあ、丸山ゴンザレスさんでもいいんだけど、もうちょっと、はい、あの政治寄りの話をする、うん、だからあのスポーツライターの人でもなくて、まあ、あの人だよね、あの 女あの LGBT の人、あの漫画家の能町みね子さん。
あ、はいはいはいはい、
能町みね子さんとかの回だったらもっと突っ込んで
そうだね、
言えたかもしれないし、いや、なんかあとは何だっけ、あのほらもう出てないけど田中康夫がコメンテーターの、
はい、昔出てたね。
そう、人かはガンガン、うん、あの言ってたからね。いや、あのナイツのお二人も、うん、あのもちろんね、あの創価大学出身でご存知でしょうけれども、創価学会もね、あの初代の人は獄中で死んでしまう、そういうね反骨の、権力の、
そこまで攻めてたの。
うん、ずそういう話は田中康夫の時はしてたよ。うん。うん。
いやだから僕もその日にあの荻上チキ久しぶりに聞いたんですよ、
うん、
そしたらやっぱしなんか番組の予定を変更してて、はい、ずっとその特集やってて、
はい、
うん、なんかあ歴史が動いてんだなって気はしたけどね、
うんうんうん
うん、
あと、まあ、田中康夫はこれ俺が言ってるわけじゃないかね、リスナーの皆さん、
はいはいはい、
俺がまあまあぎょっとしたのは、うん、いやでも三浦瑠麗は右翼のおっさんのオナペットだから
大丈夫
さすがに慌てったけどね周りのみんなナイツも
あ、まあ、ラジオってそういう面白さあるよな、
ぎょっとするね、うん、あと最近あのね、あれなんですよ、なんだっけ、日本放送の方のラジオ、
はい、
あなたとハッピー、
あー、はい、
かけ花ただしの、あなたとハッピーは最近、あ、ラジコで聞いてると、あ、これはラジコだと流せないやつなんだなって、生放送では流れたんだろうけど、
そんな
すっごい不自然に、チャンチャン、チャランチャン、トゥントゥントゥントゥンみたいな、なんか、ちょっと忘れたんだけど、このなんか、保留音みたいなね、
あの、はいはいはい、
クレームつけるためにカスタマーセンターとかに電話したときに、お待ちくださいって流れるなんか穏やかな音楽、
落ち着けよっていう、
落ち着けよっていう音楽が不自然にパッと差し挟まれて、でまた会話の途中でだよ、で不自然にまた会話の途中から始まるから、
ちょっと聞いたことないわ、
いやめっちゃ最近多い、
へえ、
ね、だからさすがにこれだから生放送だったらしょうがないけど、録音でやってんのに消さないのかよって怒られちゃうからでしょ、
なるほどね、
何言ってるのか気になるんだよね、
うん、 いやだからそういうね難しい政治の話は僕はできないんで、
難しかったごめんね。あなたとハッピーの方はもうちょっと右寄りだけよね、日本放送だから、
うん、
ああそうかそうか、富士産経グループですから、
うんうん、もっとなんか江口久志とかで話しとく、そうしたら
お江口久志は簡単なんですか。
いやねえ、なんかでもすごい僕的を射てるっていうかさ、
はい、
思ったのがさ、なんかそういう一連のトレパクの騒動があった後に、うん、5チャンネル見てたら誰かがね、俺たちはその一般のこういうポップカルチャーとかからなんかサブカルチャーの方に生きていて、うん、サブカルチャーでもおしゃれなんだぜって思い込んでたけど、
うん、
結局普通のカルチャーからの流用のお下がりを俺たちは受け取っておしゃれだと思い込んでいたって、
ファッション誌からのねトレパクですから、うん、モデルさん、スタイリスト、カメラマン、うん、編集者のあのおしゃれ側ノンノとかの方のトレパクで、だからまあそれのお下がりだから結局、まあ、サブカルはチーズ牛丼食ってるようなやつらしかいないっていう、
そうだ、それをその書き込みを読んで、はい、知れない人だけど、
はい、
めちゃめちゃなんかショックというかさそうだよなって思ってさ、
まあ、結局サブカルのやつにあんなおしゃれセンスをゼロから発想するのは、まあ、別にね、その漫画のサブカルが悪いわけじゃないけど、おしゃれはどうしてもかなわないっていうのはね、俺は X のポストで見たな、どっちが先か分かんない、それ どっちかはパクってんだろうな、
あそうだ、ね、
パクつい、
ね、で、うんうん、で同時にさ、
うん、
これがバレなかったのは、
うん、
やっぱり江口久志とかの見てる層が、
はいはい、
ファッションに興味がないおじさんだった説っていうのも言われてるじゃん、
はいはい、そうですね、
あれもその通りだなと思ってさ、
今だってガルちゃんでどんどん特定してんだもんね、ガルちゃんの人たちがとみんな特定してるから、うん、まあ結局女性たちがやってるわけで、でエロとなんだっけ、エロとミリタリーとか電車みたいなやつはちょっとこれはごちゃんに投げようっつってごちゃん、これごちゃん、あいつらの方が詳しいからってやって、でごちゃんもガルちゃんに依頼されたぞって言って、まさかの連合、まあ、本当今の政局を見るような感じだよね、どういうね、野党と与党自民党もだけどどういう連合を組むのか、まさか維新と立憲民主党が、いやでもそれはさすがにみたいな、
そういやだから、ただそれで結構面白かったのが、はい、このガルちゃんの人たちが、
うん、
やっぱりその2ちゃんの方で、
うん、
メンズノンノとかそういう系のファッション誌も当たってくれって言ったら、
はい、うん、
そっからは何もみんな見つけなかったっていうのが要はメンズノンノとか買ってない層がやっぱり2ちゃんにいる、5ちゃんにいるっていうさ、
ね、いやだからそれはだからやっぱりね、エロと、うん、エロいやつとエロ雑誌と鉄道とかはごちゃんに投げようって、
そうね、だから
メンズのダメか、あ、まあそりゃそうか、うん、っていうふうにね、
そう
なって、
まあ、でもどうなっちゃうんですかね本当にね、
まあまあいつかはバレることだし、まあそれもまたね、うん、多分この金井久さんって人はすごくおしゃれなんでしょ、
いやっていうかさ、この金井久さんの最初の文章あるじゃん、
はい、
私は私で好きな入浴剤がありっていうやつね、
は
い、
あれ
、
はい、
一番ぐらい名文だよね、
まあね、今いい文章だなとは思って
る、ね、めっちゃいい文章だなと思って、
はいはい、頭がいい、まあ、じゃあ本も読んでるなっていう感じはありますよね、うんうん、あ、
これは本当に X とかでいる文学の辞表分筆業って書いてるやつ、
まあ、
じゃないなっていうさ、
サブカルとかカルチャーに詳しいという自称してるアイドルとかとは、
丸尾末広とかドグラマグラとかそんなのばっか読んでる、
いやそこよ、お前のその言い方からにじみ出る、それよ、つまりね、江口久志おしゃれだと思ってる、
そうだね。でもね、そう思った。あの文章は本当素晴らしいなって思って。うん
うん、まあ、しかもね、あのバランス感覚もいいですしね。そう。何かすごく非難してるっていうニュアンスでもなく。
うん、静かな怒りを表明してるようにも取られ、取れるじゃん、なんかあれって。はい、そう思いました、すごい。
だから金井久さんが別に仕掛けたわけではないけど、たまたまだけど、うん、この金井久さんっていうところにぶち当たったところから地獄が始まってる。っていうか、まあ、ね、っていうのはまあ何かこう、ただ歴史の必然っぽい気もしますね。いつかはそうなったでしょう。
そうだね。うん、
ねえ。あと、手が書けないっていうのがね。
あ、なんかそれは僕、スレタイだけ見たけど、はい、実際物を見てないんだけど。
え、実際のまとめブログ読んでないの？
読んでねえよ。
ラビット速報読んでないの？不真面目だな。いや、お前もちゃんとごちゃんのオリジナルのやつ読めよって話だけど。
うん、手がちゃんと書けてないんだ。
そう、手は書かないのを、もう、固くないに手を書かないっていうのが、だから俺は、なんか AI とやっぱり、根本的には、本質的には、同じ問題なんだなと思って。まあ、トレパクね、AI だって今まである、イラストや、うん、まあ、最近の動画をね、ソラ2とかすごいけど、オリジナルを想像してるわけじゃなくて、本当に寄せ集めで、トレーストレーストレースの寄せ集めで作ってるわけじゃないですか、はい、まあ、トレースっていうか、まあ、トレースですらないんだけどね。あまりトレースを悪く言うとトレースも技術だから別に悪くないことなんだけど、まあまあそう、まあ、もともとあるものの寄せ集めで作ってる、
はいはい、
でかつ手が苦手じゃないですか。でもやっぱり手はうまく描けないんだなっていうところが、これなんか割と本質をついてると思いますよ。
あれ、うん、まあでもさ、ちょっとやっぱ危惧するのがさ、この一連の騒動で結構言われてるのが、もうこれだったら AI でいいやんって言ってる意見って結構あるじゃん。
まあっていうか、企業側とかが安全だから AI を選ぶようになる方がいいじゃないの、世の中の流れとしてっていうね。
うん、そうそう。あんまりそれはそれで危険な気もちょっとするよね。
はい。
うん、
どういう危険さがあるんですか？
いやいや、なんかやっぱし、僕はあんまり AI 好きじゃないんです、ね、うん、結構昔から言ってると思うけど、AI で作った変な絵とか、みんな笑ったりとかしてた時期あったじゃん。
うんうん、あったね。まあ、なんか、
でもなんか、
ウィル・スミスがなんかうどんみたいなのをうわーって食べてるような。
そう。そう。でも結局、そっからすごいスピードで変わってってるでしょ、今。
1、2年で変わっちゃいましたね。
で、実際さ、現実と区別つかないような感じのものできてる。うん、あ、なんかおじいさんの話みたい、これ。
そう。まあ、大丈夫ですよ。ちゃんと聞くんで。AI のことなら、サテライトオフィス。
はい。それも AI で作れちゃうかもしれないんだよ、だから。
え、まさか、だって S ってやった時に、ピシャーンって光ってんのは、あれは、愛ちゃんの体から発生してる光でしょ。
違うけど。
ピシュンって、ピューンってなんかこうエネルギー波みたいなのがさ、サテライトオフィスって、ピューンってこう人差し指とか、ピカーって光ってるのは、うん、あれは AI じゃないもんね。
違います、
ね。あれはちゃんと愛ちゃん、高橋、愛ちゃん。
高橋
じゃないか。なんだっけ。
篠崎
愛ちゃんから発せられてるエネルギーだもんね。
を表現してるんだけど、
うん、だからさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさて
さてさてさてさて
さてさ
てさてさて
さてさてさてさてさてさあれあ、こっからの、ドラゴンボールのゲームみたいな、エネルギー波、あと違ってた、お任せあれ、さっさっさっさっさっさっさっさっていうことでしょ、だって。
今、引き笑いしてますけど、
はい、
まあ、あんまなんか好きじゃないんだよね、なんかこの AI の感じ。
篠崎愛ちゃんか。
篠崎愛ちゃんは大好き。
はい。
はい。
もあのドカ食い大好き実写化希望。
でもね、はい、マジで、まあ、これ僕のね近い祝いの話になりますけれども、
はい、
今ねあのまあギブスっていうフェチがあるんですよ。
あのいつも肝心のこういう名詞が聞こえなくなるんですよね。
あ、ギブスギプス？
ギプス。
うん。要は怪我をした女の子が好きなフェチの界隈ってあるんだけど。
まあそれは昔からありますよね。うん。
でね、なぜかそこでめちゃめちゃ生成 AI で怪我した女の子作ってるのが盛んなんですよ。でさらにそれが最近どっかになってて。
うん。
でさらにもっとあれ最近僕見たのが、
うん、
なんかね体育館でなんかバレーボールかなんかしてて、
うん、
骨折してギブスを巻くまでを生成の動画で作ってるのね AI の。
もうギブスを体育館で巻くの。
そう、それはそうなんだけど。
いやそれもまあまあつか、まあ場面転換せずに。
そう、
骨折するところから、
うん、そう、あとやっぱ体育教師みたいな人に、
うん、
なんかねハンパーで足をこう砕かれる
ミザリーじゃん
動画。あ、まさに、あ、うん、そういう感じ、
うん、
多分ミザリーから学習してる、
ね、もう脱出しようとして怒られた。
うん、だから、
うん、
ちょっとそういうの見てるとなんか若干気持ち悪さを感じるんだよね。
あ、本物じゃないっていう、本物っていうか、まあそれでいいのっていう、
うん、なんていうんですかね、この、そうだからあんましね、
安直だってこと。
まあ安直だし、
リビドをそんな安直な形、なんか、あのレベル1のところで発散終わらせちゃっていいんですかっていう、う
ん、まああとめちゃめちゃリアルなものが、
うん、
でもこの思想的には結局男性目線の何か都合のいい女性を描いてるわけじゃん、それって。
はい。
なんかそれがやっぱ見るのってなんか気持ち悪いんだなと思って。
本当に怪我してギブスしてるんだったら、うん、それは別に男性目線とか関係なく本当に怪我しちゃったからいいんだけどってこと？
まあまあそれもいいんだけどとはあんま思わないけど。
あの、気持ち悪いと思うんだよねっていう、お前が、お前の方が、まあ、気持ち悪いんだよ。それは分かってね。まあ、
うん、でもなんか
むしろ向こうの方がまともなんじゃない？あの、まあ、悪口ですけど、向こうの方がまともなんじゃない、うん、そんなんでいいっていう、
まあ、
レベルの人たちの方が。
まあ、いいけどさ、うん。まあ、僕はあんまし、やっぱし、好きじゃないかなっていうのは思うね。うん、だからこの江口久志さんのそういう件であんまりこう、じゃあもう全部 AI にやっちゃおうよっていうのは、うん、なんかあんまし、まあでもこれあれだね、あのほら僕よりちょっと上の世代の特撮オタクのおじさんとかが、
はいはいはいは
い、いややっぱあの特撮っていうのはね、着ぐるみでこう糸であの飛行機釣ってさ、
うんうん、
それが特撮、もう CG とかダメだよねって言ってるのと同じなんだろうね。
まあもちろんそうですね。
うんうんうん。
まあ AI がまだね、それは安直なレベルしかない。だってまだでね、こんなみんなが使うって1年とか2年とかですから。
あ、まあそうだよね。
だから、あ、なるほどね、こういう良さを見つけてきたか、誰かがって、ね、うまいやり方を見つけてきたかっていうことはなるでしょうからね。
そうだね。うん、
もしその時は、安心祭典、あなたの近くに安心祭典は、まあ
それ、
うん、おなじみですけどね、安心祭典の CM ね。
それラジオでやってます？それ、
ラジオはやってないかな、テレビでよくやって
る、テレビ、ね、うん、ああそうなんだ、うん、テレビはあんま最近見てないな。
これだからさ、めっちゃ、まあ、ずっと言おう言おうと思ってて忘れちゃったんだけど、うん、半年ぐらい前から言おう言おうと思ってて忘れちゃったんだけど、世にも奇妙な物語の、
うん、
あの割と最強回とされる恋の記憶の歌だよね。
知らん、そうなんだ。
で、あの斉藤由貴が 主役の。
そっか、それも見てるはずだけど覚えてないの。
恋の記憶止まらないで。
あ、でもそういうのあるかもよ。
信じた時から恋だから。でもそれは、まあ、そうです、今のさ話で言ったさ、え、これパクリじゃんってぐらい似てるじゃん、
はい、
もしもの時は安心祭典。でもこれはあえてパクってるっていう高度なこうなんていうのかな戦略なんじゃないのかっていうのが、その恋の記憶、ね、世にも奇妙な物語の話って、確か斉藤由貴だったよな、が結構名作とされるやつだけど、もう売れないシンガーソングライターで、
はいはい、
ピアニストからね、
うん、
やつで、で新曲が出せない、全然もうなんか鳴かず飛ばずになっている時に、うん、ふっとフレーズが思いついて、
はい、
それ発表したらすげえ売れた
へ
っていうやつなんだけど、である時、まあ、売れて、あ、よかったねってなった時に、なんとなく自分家にある、
はい、
あの、まあ、昔のなんかホームビデオかな、確か、を流すわけですよ。で、あの、だから、あの、ほら、あれだ、ホームビデオじゃない、ごめん、あの、多分のど自慢大会かなんかで、
はいはい、
優勝した時の、ちっちゃい頃のビデオを見てたら、それの CM が、全く同じ。恋の記憶止まらないでって自分が作った歌と同じのがなんかイーチコの CM みたいなやつで流れて、うわやべってなって、まあそこからちょっと幽霊じみた怪談じみた話になっていくんだけど、でもそれ怪談方向じゃなくてもね、そのそれ作った人が、女性の歌詞がいたんだけど、その人はまあちょっと悲惨な死に方をしてみたいな感じでなんかちょっと呪われていくような方向に入っていくんだけど、はい、でもその怪談要素なくても怖いじゃん。あ、昔の、ね、なんかちょっとだけ流れてた地方の CM、うん、
はいはいはいはい、
を、まあ、自分は見てるはずだからね。だって自分が優勝したのど自慢大会の番組で流れた CM だから、それをパクろうっていう意識なくパクっちゃったっていうだけでめっちゃ怖いよね。
まあね、まあね、
で、
うん、
もしもの時は安心祭典。
はい。
これどう思いますか？
うん、でも本当怖いね、それ。
しかも葬儀の CM だからね。
うん。この安心祭典っていうその会社かな、それ。
だから、あの、だね、あの、親とかがパッと亡くなった時には、慌てないで、うん、まあ、サポートしますっていう、まあ、葬儀会社の CM よ。
え、それね、もしかして、
はい、
僕も今その話聞いてて、すごい符合したんだけど、
はい、え、
あの、多分ね、それも安心祭典の CM だと思うんだけど、
はい、
あの、多分前のバージョンかな、そのどっかの葬儀社の CM が、
はい、
うん、あの、千秋直美のさ、あの、はあ、黄昏のビギンっていう歌が。
喝采ぐらいしかパッと思い浮かばねえな、黄昏のビギン。
うん、うん、っていう歌がその、うん、まあ、CM ソングっていうか流れてるのよ、
うんうんうんうん、
で僕なんでその曲知ってたかっていうと、うん、あの石井隆の映画の主題歌だったんだよね。
おお、もうでそれ普通に千秋直美の「黄昏のビギン」を使ってたわけね。はい、
でその石井隆の映画のタイトルが、うん、「死んでもいい」なんですよ。
ああ、死んでもいいってなんかあった気がするな。
うん、うん、あの大竹まことのね、うん、やつなんだけど、
はいはいはい、
つまり死んでもいい葬儀社こんなね、死んでも大丈夫ですよ的な意味で、
うん
うん、あ、これ映画好きな人がひょっとして作ってません、この CM みたいな。だから、
うん、
そのさっきの今のその話も、
うん、
なんかドラマ好きな人が作ってるのかもしれないね。
そんな高度な、しかもどっちかっていうと意地悪な仕掛けじゃないですか。
うん、でもなんかその仕掛けのセンスちょっと似てない？だから同じ 人が作った気がするよね、すごい。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、同じ葬儀会社だし。
そう。
ああ、それ怖いね、でも、うん。隠されたメタメッセージみたいなのを込めるのが好きな葬儀会社の CM にそういうのを込めるのが好きな CM プランナーがいて。
そう。
いや、だから最終的にほら、あの、斎藤佑樹死ん、まあ、死んじゃうっていうか、多分死んだんだろうなってところで終わるから、
はいはい、
この安心祭典の出ている青野楓さん、
うん
うん、これ大丈夫かなって割とネット上では死んじゃうんじゃないのって。
ああ、いやでもそう思ったわ今。
うん。黄昏のビギン聞いてみましょうか。ま
あ、あの、もう刺さずにってやつね。
安心祭典は、ね、と恋の記憶は私はさっき完璧に歌ったんで流す必要ないんですけど。黄昏のビギン、葬儀会社の CM で、うん、あったっけ、だいぶ前、だいぶ昔ですか。
いや、2、3年前じゃないかな。
ああ、これか。ああ、ああ、
うん、
これもさ、
うん、
イエライシェンとかのパクリじゃない？
それはわかんないけど、でもね、この歌って結構変な歌で、
まあ、これ有名だよね。あの、聞いたら思い出したもん、うん、
そう、前半ちょっとゆっくりの、それこそ葬儀の尻尾に疲れてもおかしくない感じなのに、はいはい、急に転調してちょっと怖くなるんだよ。
え？
なんか傘も刺さずにみたいな。
あーあー、確かに確かにね、
うん、あれなんかやっぱしちょっと、うん、まあ僕千秋の好きなんだけど、はい、結構ベストワークな気がするこの歌って、うん、
まあ転調まではしてないけど
転調っていうか何ていうか、うん、ね、
確かに、確かにあったかもしれないな。
うん。
確かにこれ。
そう。
これ、イエライシェンね。
あ、聞こえないんだよ。
テレサ店のイエライシェンですけどね。う
ん、
はい。
ああ、そうなんだ。うん。それ聞いたら、ちょっとラジオが配信されたら聞いてみる
わ。はい、わかりました。そうだ、トゥルルルルルルルル、トゥルルルルルルルルだもんね、イエライシェンは。
ああ、はい。似てる。
俺が歌ってる、俺が歌ってる。うん、哀れ春風に嘆くうぐいすよ、あれ違うな、月の切なくも匂う言えないしん、違うか、
今のところ全く似てないけど、
あ、そうですね、はい。
はい、まあでもそう、はい、じゃあそのちょっとね、葬儀会社の CM プランナーダブルミーニング仕込みがち説を、
仕込みがち説、ダブルの1しか分かんないけど、もう一つは
そんなことないか。
仕込みがち、もう一つの意味は、
え、だから、いや、てかそうだ、ダブルミーニングっていうかさ、
はい、
なんか今そもそうじゃん、なんとなくこう知ってれば、あ、そういうことねっていうのがなんか分かるじゃん、
はいはいはい、
うん、そういうことをしね、その2つはしてるわけだから、
はい、
うん、他のも探したいよね。
そうですね。で、ダブルミーニング、ダブルミーニングで仕込みがちっていうのの、
ダブルミーニングっては多分これ言ってない。今電波の話から。
言った。ダブルミーニングって言った。
あ、本当？じゃあ言葉が間違ってました。
だもう一つの仕込みがちな、一つは分かるよ、うん、そういう仕掛けを仕込む。はい、もう一つの仕込みは、
あれ、
どういうふうに
間違ったと思う。
なんかあれかな、ダジャレ的になんか思考。なんか意味があるんですか。
ないんじゃない。え、でもさ、
はい、
その仕込みがち説みたいな今言い方で思いついたけど、
はい、
マジで水曜日のダウンタウンちょっとやばいよね最近。
ああ、もう毎回その話してますけど。
いや、僕ね。
あ、でも、この前は仕込み、あの、モノマネ、あ、じゃあ、ごめん、そっくりさんはあれは仕込みじゃないですよ。素人使ったの、いっぱい、梅素人って聞けないんだけど、
うん、
あの、 SL 広場とかで、うん、あの通行人の人たちを使った企画は、
はい、まあでもさ、
まあ、ただ本当にあんだけスタジオにずっといたのかって疑惑はあるけど、ね、
そうそうだよね、
吉原亜美アナウンサーも、
はい、あの、はいはいはい、
ずっとさ10時間ぐらいスタジオに閉じ込められてて、うん、だ岸高野かが最後までいて、
はいはい、
まあ、大変ひどいって言ったけど、はい、吉原アナもいたことには触れてないよね、
はい、ずっとそうだね、そうだね、うん、いやだからこれね本当ね、はい、なんか最近の地上波つまんない説みたいにやるための布石じゃね、マジでもしくは、はい、なんかダウンタウンチャンネルの方が面白い説みたいな、マジでそんな気がしてます。本当に、なんか作ってる人あったのかな、なんか、
なんかあの、ね、天才プロデューサーみたいな人だったよね、
うん、あそうなの、それも
なんかいい
けど、
いい、
うん、
それはやっぱダメだったんですか。
いやーなんか長くてさ時間が、それこそ あっという間で昔終わってた気がしたんだけど、うん、なんか最近、えで、あとなんか一つの企画でずっとやりすぎじゃない、変なゲームとか、
はい、はい、
うん、もういいねんっていう、
はい、結構真剣にテレビ見てるんですね、
はい、あの水分でダウンタウンは録画してるから、
はいはい、
ご飯食べてる時にたまに、
はい、わかりました、
見てたりとか、うん、
雷神さん50代男性の方ですね、
はい、
吉田会長、菅様、晴れ渡った空にすがすがしさを感じる季節となりました、雷神と申します。最近スガッツさんって変わったなぁと思い筆を取りました。内子時代のスガッツさんは元気がなくてどこか寂しげな感じもありましたが、映像作家として成功してやるぞという雰囲気が伝わってきました。モデルさんとは一切無駄な話はしない、プロフェッショナルな関係を強調し自分の作品は宣伝しないと尖ってました。
はい。
ところが今ではラグジュアリーカードを自慢したり、ネットで困っている人を見つけては嘲笑い、会長がジャングリアに行ったと聞けば、なんで T シャツ買ってくんないのとダダをこねる、挙句の果てには合同会社ハトメアを宣伝しまくってます、はい、そんなスガッツさんが50歳を超えこれからどう変貌していくのか楽しみにしております。なのでサンティライミいただきたく、どんどん、
はい、これ風神さんでしょう。
どんどんからさせられましたか、はい、雷神さんです。
うん、まあいいよどっちでもいいよ。いやいやいやいや
いやいや、雷神って書いてある。
うん、うん、ライジング的な意味なのかな、
まあ、ダブルミーニングじゃないですか、うんうん、ライジンとね、
まあ頑張ってください、は
い、いや別に頑張ってください、こっちが言ってるんですよ。
はい、はい、でも僕正直、はいはい、今の方がモデルさんとは喋んないですね。はい、あの当時の方がワンチャンなんかあるかもぐらいには正直思ってたよ、若かったしね。
えキモ一番やっちゃいけない、まあ、当時は許されたのか、当時はそういうプロデューサーが手を出すのは許されてた、うんじゃない、
そうだから、違う、あのやっちゃいけないけど、うん、ねそれはまあっていう、
お互い独身ですし、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、あとハトメアは前回行ったのが初めてで宣伝はしまくってないです。
前回宣伝しまくってたってことなんじゃないですか。
別に宣伝したってそれ別に これ聞いてる人たちにはなんかあれでしょう、じゃあ買おうかってならないでしょう。
バカにしてんのか、この40人のリスナーバカにしてんのか、お前らごときに宣伝したところで1円も得しねえよって。
まあ別にそう思うならいいけどさ。まあまあでも確かにその何、あの
心配して言ってくれてるんだからね、
内子時代でもね、内子時代とかはやっぱね今にして思うと楽しかった、楽しいっていうかいい思い出しかないんだけど、当時に戻りたいかっつったら戻りたくないよね。
まあそれはそうでしょう、
うん、みんな元気かなっていうのは結構週1ぐらいで思ってます。
まあ、俺も婦人画報社の時の、あでも最近なんかあったりしてるな、バイト一緒にやってた、まあまあ、もともと大学の後輩だしね、
うんうん、
映像制作集団浪人街の後輩だし、あとでもあの社員さんからも本当久しぶりに10年ぶり以上15年ぶりぐらいになんか、はい、なんか LINE 来たな。もう多分それは会社を辞めてなんか独自の活動をされてる方なんだけど、
あアムウェイとかの勧誘じゃなく、
いやあのもうそういうレベルの人じゃない。だって牛を一頭買いしてでみんなで食べるとかいう、うん、いうことを1年に1回あの、うん、おしゃれな仲間たちとね、小粋な仲間たちと牛を一頭買いして食べるみたいな、そういう大人の遊び方をしてる。で吉田君さ、なんかねあの名前 V の名称忘れたけど、まあ、一母的な、一母どころじゃないんだけど、なんとかさ、なんとかがり下がりみたいな、なんとかみたいな、首の下みたいな名前のやつで、やっぱり首のところにほんのちょっとだけ牛一頭から取れる肉、あれはね一頭買いしてんのにあれだけ抜いちゃうんだよ。やっぱねあの肉食業者のやつは知ってんで、あそこが一番うまいって。であれで俺たちじゃ分かんねえと思ってあそこだけスッて取ってね持ってくんだよなってみたいな、そんなもうなんか昔の大人の遊び方を知ってる人だったんで、あするんじゃないですか。だからもう俺もでもまあ一回会ってみようかなと、会って一回飲んだらまた面白い話は聞けそうだなと思って
ますけど、そんなラグジュアリーな人がいるんですね。
あだってあの一番のハイファッションの雑誌なんで、
うん、うん、そうだ
ね、婦人画報社なんでね、あの何度も言うけどプラダを着た悪魔ですから私は、
うんうん、はい、
はい、でもあの時代もあれですよ。だって俺も最近久しぶりに思い出して、いやなんか知り合いが何かの話の流れで港区で働いてて、で森ビルがここ自由に使っていいですよっていう、まあ、それこそ さっきの一番最初の話と被るけど、はい、やっぱ港区とか千代田区のあたりのね森ビルのあたりの敷地だったら、まあまあ、52個の敷地、庭お使いくださいみたいな感じなわけよ。絶対埼玉とか足立区とかではできない所業じゃん、はいはいはい、そんなことしたら大変なことになっちゃうじゃん。だけどまあそれやってるわけ、開放してるわけよ。だけど結局その辺ってめちゃめちゃお昼のランチが高いから、コンビニとかで弁当を食ったサラリーマンが死んだ目でみんなそのガーデンで、ヒルズのガーデンでうわーって座って食べて、地獄絵図なんだって。でそれと、まあ、多分中国人の金持ち あのインフルエンサーみたいな子たちがパシャパシャ撮ってるの
パジャマで出歩く的な
やつ。パジャマ
で中国人はそうなのよ、このパジャマで出歩くことで近所に住んでるっていうステージ、はいはい、
ああなるほどね。ああ、まあ、それ、まあ、だったら俺にそう言うだろうからって、多分、まず、キメキメの服とかだと思うんだけど、そういう女の子たちが、撮ってるのと、死んだ目でコンビニの弁当を食ってる、地べたに座り込んでるサラリーマンたち、
はい、
っていう。まあ、ほら、今ね、そんな、そこら辺で働いてるから一流のサラリーマンなんだろうけど、それでもやっぱり高すぎるわけじゃん。だそういう地獄絵図が、ヒルズのふもとで展開してるって言われて、で、うわーって俺もそうだったなって。南青山で働いてたからさ、
はいはいはい、
港区でねバイトしてましたから、うん、もうランチなんか食えないわけよ。まあマクドナルドはあったけど、マクドナルドに毎日行くわけにもいかないじゃん、お腹壊しちゃうから。
あのお腹弱いのかな、
お腹弱いの油がね、うん、あの、うん、まあ別にマクドナルドとか悪いわけじゃないんですけど、うん、だからだいたいポプラで弁当を買ってたね。
はい。ああ。
これもね、昔、10年以上前のラジオ聞いてたら、俺がもうポプラの弁当を絶賛してるリアルタイムの回とか聞けると思うけどね。あそこに、あの、4次元の大盛りなんだよって。あの、ちょっと、まあ、バイトによるんだけど、食いしん坊みたいな太った男の子がバイトとかの時に大盛りを頼む。大盛りって無料でできたのね。あ、20円増しかな ?30 円増しかな、でできたから、で そのバイトによっては4次元の大盛りにしてくれるの。あ、何かというと縦横高さプラス密度、
はいはい、
ギュッと、ね、ギュッとしてくれるわけ、
うん、
でもう普通の大盛りでもあの弁当の蓋が全然閉まらないぐらいなわけよ、ポプラの大盛りって、
はいはいはいはい、
でプラス密度、
うん、
だからまあ食ったら至っちゃうよね、
うん、
望月さん的に言ったら
もう血糖値上がりまくりでね、血糖値
スパイク爆上がりで至るんだけど、うん、で、北青山児童遊園か、うん、あの、
はい、
今都営団地ガラッと様変わりしてもうタワマンみたいな都営団地になってるんだけど、
うんうんうん、
その頃は昔ながらの都営団地があって、
うんうん、
そこの児童遊園食べたんだけど、そこの、まあ、ベンチとかないからクジラの遊具、でっかい遊具あるわけ、クジラの、
はいはいはい、
平べったい、
うん、
そこに背中をもたれかけさせてポプラの4次元盛り弁当をね、
うん、
食べてたんだけど、ただまあそれもやっぱホームレス対策なのかな、クジラが波で泳いでるのを模したオブジェで、座るところがこう波になってるけど緩やかな、
はいはいはいはい
ね、
うん、
なので座りにくいんだけど、まあ何とか座って、で血糖値スパイクで至るわけじゃん、北青山三丁目児童遊園のねクジラの遊具のところで、ですっごい寝にくいんだけどなんとか寝てた。30分ぐらい、
うんうん、
あの見えますか、これです、この遊具です。
え、ここで寝てたの？
そう、
結構これ技術が必要だよね。
ああ、まあそれはもちろん、はい、
うん、え、会長も変わったやん。
まあ今でも別にランチなんか食べませんけどね、うん、ただロケ弁がタダで食えるゴミ分になったんで、はい、
うん、
まあ、バイトみたいなもんですけどね、バイトでその、ね、収録とかイベントとか行った時に、
うん、
北青山三丁目児童遊園でググっていただけたらもうないんですけどね、もうこの公園もないしポプラももうないんですけど、皆さん北青山三丁目児童遊園でググってください、パッとこのクジラの遊具出てくるんで、あ、
はい、
ここで寝てたんだって、
うん、
そんな自分が、ね、10年ぐらい経って、まあ、30代半ばまでバイトしてましたから、
うん、
ね、今の身分はロケ弁でお昼が食べられるようになりました。あと持って帰ってますロケ弁食って、うんうん、これいいいい、誰も食べないですかつって持って帰るから、いつも俺ビニール袋を用意してます。ロケ弁って結構汁が垂れるんで、
あ、なるほどね、
そう、ちゃんとビニール、空のビニール袋を家から持ってって、
うんうん、
でそれを、まあ、次の日の朝ごはんとかにして、ね、子供に与えたりとか、
はい
はい、うん、まあ、1日ぐらいだったら大丈夫、一応推奨されてないけどね、その仕出し業者はもうその日中に食べてください絶対にって言うけど、まあ、死にやしねえだろ、ちょっとバイキンとかもね、あの体勢つけておいた方がいいしつって子供に食べさせてるぐらいの身分にまで上り詰めました。
なるほど、
はい、
まあまあ、このあれから話からすると、
はい、
ね、この何雷神さんか、あの雷神さんも変わってってもいいんじゃない？
変わった方が、
うん、別にあの変わるのって悪いことじゃないから、あの変わってってもいいと思うので、はい、応援したいからサンティライミジャーあげますよね、
はい、多分風神さんと合算しちゃいけないんだよね。
ダメダメダメ、もう雷神さん風神さん、
はい、
うん、でいきましょう。
わかりました、はい、一旦休憩です、はい。